今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書43章です。エゼキエル書43章、エゼキエル43章です。初めに一節から五節を宣言いたします。彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆が崇められますように、あなたの栄光が主をこの宮に満ち、また一人一人のそれぞれの場所場所に満ち溢れますように。どうかあなたが今日私たちにあなたの栄光を表してくださり、私たちがあなたをますます信じ、あなたを恐れ敬い、あなたにより従う、よりよく従うものとならせてください。どうか今取り次ぐしもべをあなたが整えてくださり、また聞く一人一人を耳を清めて整えてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。エゼキエル書の、公開説教に、戻りたいんですけども、今日もまたですね、この、ビデオを見ながら、この神殿のありさま、また主の栄光のありさまを見ていきたいと思いますので、ちょっと暗くしていただきたいと思います。この43章に入りましてですね、主の栄光が、ね、再び戻ってきます。東側の門から入るんですけども、主の栄光が東側の門から入ってきて、そして神殿の中にその主の栄光が満ち溢れるようになります。この主の栄光、これエゼキエル書1章からそれから10章の方にも出てくるんですけども、エゼキエルが、ね、初めに見た幻と同じ、ね、ような幻を見た、でそれで、一章の方ではですね、まず激しい風とともに、火が、ね、火の中に 雲が、ね、あって、雲の中に、激しい火が、ね、ぐるぐるとひらめき、渡りながら、来た、あるんですね。その火の輝きは聖堂の輝きのようなものであった、書いてあります。でそれからその火とともに、ね、4つの生き物が、現れて、それ、ケルビムなんですけども、その4つの生き物の、近くに車輪が、車輪のようなもの、ね、この輪っかですね、輪っかのようなものがあって、でそれで火が輝いて、その火の中から稲妻が、ね、出ている。もうそういうあの激しい種の栄光なんですね。で一つの輪が、ね、他の輪の中にあるようであった、ね、それを、この動画の作者はこのように表現しているんですけども、でその輪の枠の周りには目がいっぱい満ちていた、ね、目がたくさん、あるありさまです。でそのような種の栄光が神殿の中に戻って、くるんですね。 そしてこの神殿、五節の方を見ますと、ね、霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った、ね、先ほど東の門から入っていて、そして内庭の中に、ね、入って行かされて、そして、そこは、なんと主の栄光は神殿に満ちていた、ね、ですから神殿の全域が主の栄光で、満ちておりました。それまで、ね、前の章までは神殿の、ね、あのまず外庭から始まって、神殿の庭の構造やその中の諸々の建物の構造、また聖所、至聖所の、ね、構造が、その寸法が、ね、示されており、そして、ね、神殿のその外側、まあ、およそ、ね、1.5 キロ、の正方形のその区間が、生と俗を区別する、ね、その、領域だというふうに、前回まで見たんですけども、いよいよその主の栄光が帰ってくるんですね。主の栄光が去っていったのが、まあ、10章でしたか、その前、主の栄光が神殿の中から東側の門に移り、東側の門からさらに、ね、去っていて、エルサレムの東側のオリーブ山、ね、オリーブ山の方にとどまって、そしてさらにそこから主の栄光が去っていってしまったというのが、まあ、前回のところでした。その前回彼が見た幻の、ね、状況でした。ところが今度またですね、主の栄光が東側から入ってくるんですね。エルサレムツアーに、ね、参加された方、ね、東側の門、オリーブ山から、ね、降りていくと、閉じられた門、ね、まあ、ゴールデンゲート、黄金門と呼ばれている、ね、エルサレムの門が、あったのを覚えているかと思うんです。そこに墓が、ね、あるんですけども、ところが、そのムスリムたちがですね、このゴールデンゲートを、この東側の門を封鎖してですね、しかもその門の下側にムスリムたちの墓をびっちりと、作ってしまって、そしてこの栄光の王が、ね、このユダヤ人たちの栄光の王が入って来れないようにね、ムスリムたちのその死体でですね、怪我しているんですね。でそのまあ、あるブログを見ましたところ、面白いことにですね、このムスリムの墓、このゴールデンゲートの、ね、麓に東側の門の下にあるムスリムたちの墓のところに、なんかカラスがたくさん集まってるんですね。ユダヤ人の墓、ね、ユダヤ人の墓地地区にはカラスなんて一番見たことがないんですけど、しかしムスリムの墓のところだけはカラスがいっぱい、いた。もう本当に、ね、汚れた、ね、死体たち、ね、でもって彼は怪我そうとしてるんですけども、しかしあいにくですね、このエゼキエルの見た幻はもう神々しい、もう全くもってどの、地球上のどの山よりもはるかに高い山の上で、ね、そして本当にこのもう今までの区画、ね、寸法とは全く違った神殿、ね、が建てられておりますので、ムスリムがいくらそんなことしたところでですね、全くもってその新しくされ、また汚れが取り除かれますので、まあ、そういったことは一切無意味なんですけども、主の栄光が東側から入ってきました。イエス様もですね、昇天される時、ね、十字架の後、復活の後、ね、天に昇天される時、使徒行伝の一章に、ね、そのありさまがあるんですけども、オリーブ山、ね、オリーブ山、のところで、ね、主が昇天された。ですからもうまさに東側の、ね、ところから主のイエス様が、ね、昇天されて、そしてイエス様が約束されたのは、あなた方が、ね、見ているありさまと全く同じように、イエス様は戻ってくる、ね、そこに2人の御使いがそういうふうに証言して、ね、ですから全く同じように、ですから東側のオリーブ山のところにイエス様が再び、ね、手に挙げられたのと全く同じようにして戻ってきて、そしてこのように、ね、主の栄光が東側から、ね、入って、そして、ね、この神殿の中に宿る、ということがやがて、ね、起こるんですね。本当にこの、まあ、主の栄光が再び戻ってくるという約束、これは確かに、ね、イエス様が昇天される時に、ね、約束してくださった。で、今私たちは本当にこの主の御言葉、これを全世界に述べ伝えるために今私たちが働いて、そしてやがて全世界に福音が届けられて、主のその、ね、あらゆる、ね、そのマス目が満たされた時、主の栄光が、ね、再び、ね、帰ってくるんです。で、そしてその時、特に、ね、イエス様は雲に乗って来られて、そして特に彼を突き刺した者たちがそれを仰ぎ見て、そのありさまは悲しむって、刑事録に書いてある通りです。 で、さらに43章の6節から見ていきますと、ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。で、ある人が私のそばに立っている、この、ね、神殿のツアーガイドが、ね、おりました。はかり座を手に持って、そして神殿の寸法を、ね、次々と測っていく、ね、そのある人が立っている、ところに、今度ですね、今までそのツアーガイドの、ね、ような方が、ね、今まで語りかけていたんですが、しかし今度はですね、神殿の中から語りかけてくださる声が、ね、聞こえます。もう本当にこれ主ご自身ですね。何節、その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民も王たちも、もう二度と陰公や高きところの王たちの死体で私の聖なる名を汚さない。アーメン。ここは私の玉座のあるところ、ね、私すなわち主ですね、栄光の主の玉座のあるところ、ね、そして、その私の足の踏むところ、ね、そして主はですね、天にも地にも、ね、主は満ちておられます、ね、けれども特別この主の御名が置かれる神殿、ね、そこにおいて、ね、主が、ね、主の玉座を置いてくださり、また主の足が、ね、そこにおいて、ね、踏むところであり、そして永遠にイスラエルの子らの中で住むところ、ね、というふうに、ね、主は仰せられました、ね、主は、ね、常しえにこの宮の中において、ね、神と人とが共に会う場所、そこにおいて住まわれる、けれども、ね、啓示録においては私たちは、ね、常しえに神の幕屋が人と共にある、ね、人は神と共に住み、人はその神の民となる、ね、ということが記されております。その、ね、啓示録に出てくる神殿、永遠の神殿、私たちはそこにやがて入るんですけど、そこにの中にはね、もはや神殿は見なかった。なんていうの、神ご自身が神殿であり、そして子羊が、その幕屋であるからね。ですから私たちは、ね、この主の臨在とともに常しえに、ね、住む、そこが天国です。天国とは何か、ね、お花畑で何の苦しみ悩みがないところイメージしがちですけど、しかし天国の定義は神と人とが共に永遠に住むところ、ね、神様と共に住むところなんですね。確かに、ね、お花畑あるでしょう、ね、命の水の川があり、命の木が実りに実って、ね、というところですけれども、何よりも素晴らしいのは主と共に永遠に住む、これが天国の、ね、醍醐味なんです。そして、ね、主はここの、ね、何節において言われていることは、この本当に主の聖なるところ、主が住まれるところによっては、ね、もはやその民もその王たちも、もう二度と陰公や高きところの王たちの死体で私の聖なる名を汚さない、そうです、かつて、ね、このエルサレム、ね、王たちの死体によって、ね、汚されました、本当に汚れたことをした王たちがですね、このエルサレム市街の中に墓を設けて、ね、でそして、その死体がエルサレムの市街の中に、ね、もうどんどん埋めて、代々その汚れた王たちが汚れた死体を、この、エルサレムの、ね、中に葬られて、でそして汚されてしまってるんですね、この、エルサレムの、中が。でそこでもうあまりにもそんなことが何代も続いたので、バビロン捕囚っていう、もう本当に徹底的にエルサレムを破壊して70年という安息を得た、ね、書いてあります。バビロン捕囚、それはこのエルサレムを一度、ね、もう汚されてしまったエルサレムを徹底的に破壊し尽くして70年の安息をさせて再び清めるために、ね、主はあえてそのようなことをした、ね、まあ、そういう意味合いが、まあ、バビロン捕囚のという事件に、ね、あるんですね。さらに8節見ますと、彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。 そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。アメン。ですから本当にこの主の神殿、主の宮、本来こういう主の栄光で、ね、もう輝かしい栄光で満ちている、ね、はずのその神殿を彼らが怪我してしまったんです。この天聖の宮においても、ね、この間海先生が、ね、もう本当に傘、ね、濡れた傘を、その聖なるところで、ね、干すんじゃない、ね、ということを、ね、怒りましたね。聖なる怒りというものがあります。本当に主の清いところ、主の聖なるところを汚れたものを持ち込むんじゃない、ね、という聖なる憤りがあるんです。かつての王たちはこの聖なる神殿を、本当に主の栄光の臨在があるはずの場所をですね、怪我したんですね。このエゼキエル8章の方を見ますと、本当にこの、聖なる宮の中でいかに汚れた行いが行われていたか、ね、書いてあるんですけど、エゼキエル8章の方で、ね、まず、ね、この神殿の北の門の方の、ね、入り口に彼は妬みの偶像を、ね、置いた、ね、書いてあります。それから、ね、この神殿の庭の、ね、神殿の、まあ、これ内庭なんですけども、その庭の入り口の壁に、ね、穴があってですね、エゼキエルに、ね、主を、ね、人の声をそこに入っていきなさい、ね、エゼキエルが入っていくとですね、あらゆる這うものとか忌むべきものの、その彫像偶像が、ね、その壁にびっちり一面に、その、ね、忌み嫌うべき偶像が一面びっちり彫られていてですね、でしかもイスラエルの70人長老たちがその中に入って、なんかお香を焚いてですね、その暗いところで、偶像の礼拝を、ね、しているんですね。神殿の、ね、その入り口の壁のところに、その壁の中でそんな忌み嫌うべきことを、ね、イスラエルの長老たちが、その暗いところで礼拝を、ね、していたんです。でさらに、ね、北の門の、ね、入り口の方に、ね、行くと、女たちがタンムズのために泣きながら、ね、座っていた、ね、さらに主の宮の本堂の入り口の玄関、ね、のところに、25人ばかりの人たちがいて、彼ら、ね、主の宮の本堂、ね、この主の宮の本堂に背中を向けてですね、東の方を見て、その朝日が昇ってくる、ね、東側の太陽を拝んでるっていう、ね、そういう忌み嫌うべきことが行われている、ね、エゼキエル書8章において示されて、もうだから私は、ね、この宮を徹底的に、ね、破壊して彼らと共にいないというのが、このエゼキエル書の初めの方、ね、本当にエゼキエル書バビロン捕囚の、ね、前と後、ね、が記されているんですけども、前の方は本当にそういう忌み嫌うべきことがこの、ね、聖なる宮において行われていた、だから、ねまあ、そのようなことをした、けれども、ね、主は徹底的にこの、ね、バビロン捕囚によって、ね一度汚されてしまったエルサレム、汚されてしまった神殿を破壊し尽くして、70年という安息の期間を経て再び全く、ね、新しくする、ということだったんです、ね、もう一度この8節見ますと、8節、彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの意に嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。アメン、ね、まあ無理もないと言いますか、ね、もう本当に、ね、そういうふうに、ね、されて仕方がないかったわけですけれども、しかし主は主の、ね、再び栄光が戻ってきて、ね、そして再び、今度はもう二度とそういう汚れた技を、ねさせないように主がしてくださるんですね、9節見ますと、9節、今彼らにその陰行や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。アメン。この中に陰行と死体、それらを取り除かなければならない、あります。私たちも同じです、ね、聖なる宮、聖なる神殿、ね、皆さん一人一人の体が聖なる宮、聖なる神殿です。皆さんの中から陰行やまた、ね死体、ね死体は汚れたものです。死んだ行い、汚れたものです、ね、何の益ももたらさない、ね、こと、本当にこの 主の宮、主の栄光に仕えるものがですね、礼拝する時間、礼拝する場所を汚してはなりませんし、また礼拝するべき時間にこの主の宮に、特に何の用事もないけれども主の宮に行くのをやめたり、あるいは、途中で抜け出して自分の好むことをしたり、そういった、死体や淫行によって皆さんの体という神殿、皆さんの体は死が住まわれる神殿、聖霊が住まわれる宮です。それをそのような、死体と淫行によって汚してはならないんです。で、さらに10節から見ていきますと、人の子よ、イスラエルの家が、自分たちの不義を恥じるために彼らに神殿を示し、彼らにその模型を測らせよう。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定め等を守ってこれを作るためである。アーメン。で、この10節のところにね、このことを示す理由、それは、ね、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるためになんですね。この神殿の構造が示された、神殿の模型、また神殿の寸法、これが示された理由は、この10節を見ますと、彼らが自分たちの不義を恥じるためだと書いてあります。この、今までビデオを通して皆さんを見てきましたけども、神殿寸法、神殿の構造を見てきました。本当にこれを見て皆さんの心の中に恥が、湧き起こる。これ、主の御心なんです。ああ、自分という神殿、本当にこの今見ているこの寸法、この構造をエゼキエルが示してくれたこの神殿を見て、本当にそれに翻って引き換え、この私はなんて、汚れているんだろうか、なんていう、今まで汚れた技を行ってきたんだろうか、というその恥の心を起こさせるために、主はこのことを示した、というふうに、言われております。本当に神殿の構造はあらゆる点において主の清さを示しております。また本当にそれをガードする、守る、本当に、このエゼキエルに示された神殿はガードが固い神殿でしたね。門においても門営の、栄所があり、そしてその、外壁も内壁も本当に分厚い壁でした、そして汚れたものが一切入ってこれないような、そういう、構造を今まで、見てきましたね、本当にそれが民に示されるとき、人々が本当にこの神殿の構造を見て、民は本当に自分たちがそのような主の清さを汚してきたことを悟るように、ということをが期待され、そのことが示されるためにこの神殿の、模型が、示されてきたわけです。でさらに12節見ますと、12節、宮に関する立法は次の通りである。山の頂のその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法である。アーメン。宮に関する立法がたった、この一節で示されています、宮に関する立法はすなわち山の頂とその周りの全地域は最も神聖であるという意味です、その神殿の置かれる山、そしてその周りの全地域は神聖です。今、エルサレム、エルサレム旧市街、城壁で囲まれた内側、およそ 0.9 キロ四方の、その、0.9 キロ平方メートルですね、 0.9 平方キロメートルのエルサレム旧市街、そこの中、もう本当に今ムスリムとか、ユダヤ教とか、もう本当にごっちゃ混ぜになっている状況ですね。イエス様の、十字架に書かれたあのゴルガダの丘に通じる道、もう本当にムスリム の,、ね、スーあのマーケットが広がっていて、でそして本当に、彼の愛様、もう バイクでその、幕が張られているその広場、その街、もう本当にバイクでもう行ったり来たり、海先生が びっくりするともう彼らケラケラ笑っていて、もう本当にそういう汚れた、ね、有様が展開されておりましたけれども、しかしやがてそれらが、ね、取り除かれる、ね、日が、ね、来ます。そしてただ本当に主を恐れ敬う人たちが礼拝する、ね、その有様が、ね、やがて来るんですね。この宮に関する立法、それは山の頂とその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法。本当にその有様が入ってきます。そして今皆さん一人一人に対してこれが実現されていくべきなんです。この、宮、皆さん一人一人が本当に清い神の宮であり、そして皆さん自身が本当に聖であるべきなんです。主は言われました。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさい。ですから皆さんの家、皆さんの部屋、皆さんの職場、皆さんが行くところどころと皆さんの周りが本当に全地域が神聖であるべきなんですね。ですから皆さんは自らを本当にイエス様の十字架とともに、その死と復活とともに自らを清くしていく努力を皆さん自身がしていくべきであり、またこの教会を、また皆さんの生活を本当に清くしていく努力を皆さんがしていくべきなんです。でさらに13節から17節のところにおいて、今度祭壇のデザインと寸法が示されていきます。13節から見ていきますと、ちょっとビデオを再び流します。この神殿の祭壇の方にフォーカスされるんです。これが、まあ、祭壇ですね。まず神殿の、ボトムイザキュビ、書いてあるんですけども、13節、キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト、その周りの縁の幅は1キュビト、溝は人あたりである。祭壇の高さは次の通りである、ね、書いてありますけども、この、ね、底の、ベース土台が、ね、1キュビト、それからこの幅も1キュビト でそれで、この、横溝は、ね、人あたり、ね、あの人手幅ですね。それから、祭壇の高さ、この祭壇の高さについて、この祭壇、まず土台があって、3段構成なんですね。その一番下の部分について14節、この地面の土台から下の台座までは2キュビト、周りの幅は1キュビト、この低い台座から高い台座までは4キュビト、その周りの幅は1キュビト、書いてあります。まずこの14節の前半にこの、ここの部分1キュビト、それからこの、ところは、1キュビト でそれから14節のこの2段目のところ、これが、2キュビトですかね。4キュビトって書いてありますね。14節の中盤で、それでその周りの幅は、これですね、周りの幅は1キュビト、ということが、ね、書いてあり示されております。で、さらに次で、今度祭壇の一番上の部分ですね。15節、祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていた。ここが、要するに、4キュビト、ね、4キュビト、そして祭壇の周り角が、ね、出ております。でこの祭壇の角が今示されているんですけども、4つの角がここにあります。で今度この祭壇の周り16節なんですけども、祭壇の炉は長さ12キュビト、幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その周りの溝は半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面している。今 この祭壇の、ね、上の方、まあ、ここは12キュビトで、このところは、まあ、幅が14キュビト、そして、まあ、この、ねまあ、横溝、まあ、半キュビト、という形です。まあ、とりあえず以上が、この神殿の、祭壇の、ねまあ、寸法になります。とりあえず動画は、まあ、ここまでにするんですけども、で、まあ、とりあえずですね、この神殿の寸法、また、ね、そのもろもろに関する動画は、まあ、ここで、まあ、以上になります。まあ、というのは、ね、これ、まあ、さっきまでですね、このツアーガイドさんがこの中に記されていたんですけども、ね、そのツアーガイドさんがこれからね、まあ、見えなくなって、でそれで今度はただ主ご自身の声がこの神殿の中から、ね、聞こえてきて、そしてこのエゼキエルに、ね、もろもろの指示をするんですけども、で18節以降はですね、特にこの祭司が祭壇を清めるための規定が記されており、そして、ね、それ以降、神殿の寸法とかの話ではなくて、この祭儀規定についての話に、ね、移行しますので、まあ、これから、ね、ビデオではなくこの、ね、文章から見ていきたいと思います。で、まあ、18節から見ていきますと、まあ、この祭司が祭壇を清めるためのその手順が書かれております。彼は私に言った。人の子よ、神である主はこう仰せられる。祭壇の上で全焼の生贄を捧げ、血をそれに注ぎかけるために祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために、私に近づくサドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若い牡牛一頭を与えよう。神である主の御付け、あなたはその血を取って祭壇の四本の角と台座の四隅と周りの溝につけ、祭壇を清め、そのための贖いをしなければならない。またあなたは罪のための生贄のお牛を取り、これを聖所の外の宮の一定のところで焼かなければならない。アーメン。今全焼の生贄に関する規定を、ね、ちょうど、ね、朝のレビ記にのね、テディリンにおいて、ね、しておりますね。その全、ね、焼の生贄は大牛で、ね、傷のない大牛でなければならない、そして血を、ね、祭司であるアロンの、ね、子たちはその血を、ね、持っていて、その祭壇の周りにその血を注ぎかけなさいと、いうことを皆さん、ね、テディリンしましたね。まあ、その規定があるんですけども、まず、ね、ここに書いてあるのは、この祭壇を一番最初使う前、祭壇を構築した後、使う前にこの7日間にわたるこの祭壇の清めの儀式をしなくてはならない、です。で、まず、ね、その、若い牡牛一頭を、ね、取って、サドク系の、祭司のレビ人の祭司たちがその血を取って、祭壇の四隅の角と台座の四隅と周りの溝に、ね、その血をつけて祭壇を清めて贖いを、ね、しなくてはなりません。そして22節から、2日目にあなたは傷のない親木を罪のための生贄として捧げ、牡牛で清めたように祭壇を清めよ。清め終えたらあなたは傷のない若い牡牛と群れのうちの傷のない牡羊とを捧げよ。あなたはそれらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の生贄として主に捧げなければならない。7日間あなたは毎日罪のための生贄として親木を捧げ、傷のない若い牡牛と群れのうちの傷のないお羊とを捧げなければならない。7日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、8日目とその後は祭司たちが祭壇の上であなた方の全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。そうすれば私はあなた方を受け入れる。神である主の御告げ。アーメン。 祭壇を使い始める、この神殿の中において祭壇、これとても重要です。犠牲が捧げられて、そして私たちの身代わりとなった犠牲ゆえに私たちは受け入れられるからです。今私たち新約の時代を生きている私たちにとっての祭壇、それは十字架です。犠牲となられたのは誠の子羊であられるイエス様です。このイエス様があの十字架において捧げられたゆえに私たちは贖われたんです、全焼の生贄を捧げるとき、レビ記の一章、皆さんが手振りにしている中において、これが、皆さんの贖いとなるために、そして皆さんがその贖いとなったその犠牲の動物のゆえに受け入れられるためにそれを行わなければならない、書いてありましたね。レビ記は本当に私たちの主イエス・キリストとの型が書いてあります。レビ記が書いてあるゆえにあの十字架の贖いが有効になっているんです。だから今皆さんが、レビ記、これを手振りにしていることは、これはとても、重要なことです。この中において示されていること、この祭壇において行われること、技、それはまず贖いと主に対して捧げられた、主が受け取られた、主がなだめられた、ということです。その、祭壇の清めの儀式がまず、行わなければならない、主は、このエゼキエル書において真っ先に示されました。本当にこのことが示されたのはこの民が恥じるためです、このイスラエルの民が本当にこの、祭壇を、また主の宮を本当に好き放題なことをして怪我したゆえに主の栄光が去っていってしまいました。これ私たちも気をつけるべきです。皆さんという主の宮、これを本当に好き放題な、罪汚れを、世のもろもろで汚すとするならば主の栄光が皆さんから去っていってしまう、これ本当に私たちは気をつけるべきです。しかし本当に自分自身を清めて、そして主の喜ばれることをして、主の御言葉の規定に従って、ですから本当に御言葉はテフィリン、御言葉をそのまま取り入れること、これとても重要なことです。皆さんがそれをするならば主の栄光が再び、戻ってきて、そして主の聖なる務めに皆さんがこれからますます預かるようになっていくんです。最後に第一ペテロの手紙を開きたいと思います。これ冒頭で宣言した箇所、第一ペテロなんですけども、一章13節から16節のところを、宣言したいと思います。第一ペテロの一章13節から16節です。第一ペテロ一章13節からお読みします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。アーメン。神殿の構造、徹底的に示されたこと、それは聖であるということです。主の宮、主を住まわれるところは聖であり、主ご自身は聖であり、であるからには主の民も皆さんも聖でなければならないと示されております。皆さんが聖とされるために、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいと、この13節に書いてあります。14節には従順な子供となりなさいと、従順、御言葉に対する従順、これが皆さんを性別していきます。そして以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、本当に欲望湧き起こってきます。欲望と主の性、これ相反するものです。もしこの宮の中において皆さん欲望がムラムラ、この聖なる時間に湧き起こってくるとするならば、もういち早くこの聖なる宮から出たいと思うんですね。皆さんはそれを収めなくてはなりません、 汚れが罪が皆さんを戸口で下に求めているとき、皆さんはそれを収めて、むしろ主の聖を皆さんは身につけなくてはならないんです。そして15節では、ね、あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、ね、アーメン。皆さんがそういう行いをするならば聖なるものとされる、ね、受け身系で書いてますね、15節の最後、ね、皆さん自身が本当に行いにおいて気をつけるとするならば、そのことによって皆さん聖とされていくんです。16節に、ね、それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。アーメン。どうか皆さん自身という、ね、主の住まれる宮、ね、それを性別して、本当に主の聖の愛様にふさわしく歩み、そして主の栄光が皆さんの中に戻ってきて、ね、本当にその主の栄光を周りの人々が見て、本当にあこの人には確かに主がおられる、そして主は確かに生きておられる、ね、そのように主の栄光をどんどん表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたみんなが崇められますように、本当に私たちが聖であるべきであるということを、本当にこのエゼキエルの神殿のありさまから私たちに徹底的に示してくださいましたことを感謝いたします。本当に私たち自身世に出ていくときに、本当にいつでもあなたの聖なる御言葉を口ずさみ、またいつでも行いにおいて聖なるものとされていく私たちともどもでありますように、あなたが一人一人のこれから始まる1週間のもろもろの手の技、仕事の技、家庭の技、命の営みをあなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子キリストです。あなたが今日も私たち一人一人の主であり王であられることを思い心から感謝いたします。今日も命なる御言葉を今日も私たち一人一人にありありと語ってくださったことを心から感謝いたします。計算し尽くされまた清さで満ちたその姿を今日も私たちに見せてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様に習う者として今日も私たちが捧げるその一つ一つすべて、今日もイエス様が受け取ってくださることを心から感謝いたします。清い生きた供え物として、また私たちの体全体、生活全体、またすべてを、また受け入れられる清い生きた供え物として捧げ尽くすこれからの時でありますように、私たちでありますように、それこそが私たちの霊的な礼拝であると今日も教えてくださっていることを心から感謝いたします。姿形、またそのたしなみ、その一つ一つ、また言葉遣いからそのすべてを、今日も調子を、この世と調子を合わせることなく、また神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、今日も思いを一新し、また心の一新によって、またイエス様が変えてくださること期待し、今日も私たちは歩ませていただくことを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人がますます聖なる宮として、聖霊を宿す宮として手びりに励み、今日も私たち一人一人を内なる人を強くしてくださり、またその道を豊かに示してくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。